ニッポン放送ポッドキャストステーション、
3月4日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
皆さん、多分何の興味もないと思いますが、4709世界選手権で日本代表の岡田吉岡組が銅メダルに輝きました。
おめでとうございます。
何の興味もないでしょう。
4709、
あのですねヨットっていうのがですね、はい、皆さんどんなものをイメージされますかね。子供にヨット書いてっていうと、まあ船体、まあ春って言いますけど、船体があってマストがあって、セールが2枚ですよね。あ、2枚ね、基本的に前と後ろにあるのが、まあ、あ、松山さんセール1枚だなんだそりゃ、旗の立ってる船かそれは
ヨットってこんなイメージですか。
ヨット前と後ろ、正マストがあって前と後ろに2枚という、はい、そういう絵を描く子供が多いと思いますけども、なるほど、その絵のまんまのヨットのイメージですね。
あ、いわゆるそういうイメージ、
大学の体育会のヨット部の皆さんがやってるようなのがヨットです、で私が太平洋団に使ったヨットは、あれはまあ我々の用語で言うところのクルーザー、これはもう日本語でしか通用しない言葉らしいですけども、セーリングクルーザーとかって言うんですけども、はい、まあ、あの競技用の大学のヨット部が使っているヨットとどこが違うかというと、居住空間があるというところが違いなんですが、うん、まあ、セールを使って風で走るということは同じなんですけども、そのセーリングっていう、まあ、キャビンスペースのない、居住スペースのないところ、マストがあって、セールが前と後ろにあって、よく体をこう船の外にガーッと張り出しながら動かしてるじゃないですか。あれは、まあ、日本ではディンギーっていう、ディンギーって、まあ、小舟っていう意味の英語らしいですけども、うん、日本ではディンギーって言うんですけど、そういう競技ヨットのことを、はい、その競技ヨットの世界で4709っていうのがあってですね、4709っていうのは全長が4メートル70センチだから470なんですけども、はい、その4709の世界選手権っていうのが行われていてですね、うん、岡田吉岡組、これ女性チームなんですけども、女性のチームなんですが、これ4709が注目なのは、あの東京オリンピックまでは男女別だったんです。
あ、はいはい、
ところが次のパリオリンピックからは男女混合で行われるんです。
へー、
でこの日本の4709の女性の岡田吉岡組っていうのが、とにかくむっちゃ強いんです。まあ、運もの要素もね、セーリングって結構あったりなんかするんで、
そうですか、
常に実力のあるところが勝てるかっていうと、まあまあ、実力があるところが、まあ基本勝てるっちゃ勝てるんだけども、もね、はいはい、この岡田吉岡組は、過去何回も金メダル取っててもおかしくないっていう、そういう、この人たちは、男女混合、女性チームなんだけども、男女混合になっても次のパリオリンピックで優勝狙えるんじゃないのかな。470っていうのが幸いですね、ヨットの世界ではそんなに大きくないんですよ。はい、で、ヨットが大きくなると体重が重い方が有利だったりなんかするんです。うんうん、というのは、ヨットって傾くとスピード落ちちゃうんですよ、うん、でガーッと傾きをこう起こすためには体重がないと起きないんですよ。なるほど、はい、で女性の場合体重がまあ一般的には少ないんで、うん、大きなヨットだと不利なんですが、うん、4709っていうのは多分ね、女性がちょうどいい感じ、そこそこハードなヨットですけどね、私大学の時乗ってましたけども、はいはい、もう男が乗ったってハードなヨットなんだけども、で、まあオリンピッククラスの人たちはまたこれは別問題で、はいはい、その岡田吉岡組が、あのスペインのマヨルカ島というところの沖合で行われていた世界選手権で銅メダルを取ったということで、これはもうパリオリンピックの前哨戦としてメダルがこう視野に入ってきてるよねっていう話なんですけども、うん、全く誰も興味がないんで、新聞でもスポーツ面に大きく出たり社会面に大きく出たりしないわけですよ。
そうですね、
も
う
掲載されても裏から3面目とかね、誰も読まないような後ろから4ページ目とか、そういうところしか来ないんですけども、はい、はい。岡田吉岡組が世界セーリングの4709で銅メダルを見事獲得したというニュースは、多分他の番組では一切やらないと思いますから、 この番組ぐらいでもやっといた方がいいんですけれども、
そうです、ね、
よく私が実は引っかかったのが、その岡田吉岡組が強いのは知ってたんですけども、はいはい、岡田吉岡組が世界選手権で銅メダルを取ったというよりも、開催地がスペインのマジョルカ島かとこう思ったわけですよ。
はい、
スペインのマジョルカ島、マジョルカ島って行ったことあります？
行ったことないですけど、なんか行ってみたいところですよ。
行ってみたいな気がしますよね、うん、皆さん頭の中にヨーロッパの地図を思い浮かべてください。どんな形の地図が思い浮かぶか分かりませんけれども、地中海の北側にヨーロッパが広がっているとすると、一番西の外れに、北海道みたいな形の大きな
確かに、
まあ、フランスと地続きですが、はい、そこがまあスペインと、あとポルトガルですね。スペインポルトガル、大半がスペインポルトガル、まあ一部イギリス領なんかもありますが、ここはもう例外でほとんどがスペイン領です、うん、このスペインの、これイベリア半島っつうんですが、このスペインのあるところの、まあ、地中海側の右下ぐらいな感じです ね、
はい、
はい、マジョルカ島という島があるんですよ、私はちょっとこの島にはですね思い出がありましてね。
行かれたんですか？
はい、私、新婚旅行で、
あ、新婚
旅行で大枚払ってマジョルカ島に予約を入れましたがや、
リッチです。
個人旅行でマジョルカ島ですよ。もう今から30年も40年も前ですけどもね、はいはい、30年も40年も、もう30年ぐらい前ですね、30年と40年の間ぐらいだと思いますが、
そうですか、
スペインのマジョルカ島に個人旅行で予約を入れ、当時はだから格安のビジネスチケットなんかなかったですから、
あ、じゃあ結構ね、
はい、ただ当時はですね、配偶者と一緒に旅すると配偶者のお金が半分になるっていうような制度があったんですが、
ま
あ、そういうのをフルに使いながらスペインのマジョルカ島というところに予約をしていきましたとさ、
はい、
ところが、着いた瞬間に、新婦が熱を出し、ずっと寝込んだっき、
かわいそうじゃないですか。
街中一人でちょっと散歩行ってくるわって言って一回散歩に行ったっきり、
じゃあホテルでずっと奥
さんが寝て、はいな、そのホテルがまた高いホテルでね、ベランダで、ベランダがね、テニスができるぐらい広いベランダのついた部屋、全く無駄ずっと寝てるだけだから、
寝られませんからね、
ずっと寝てるだけ、もうスペインのマジョルカ島と聞いた瞬間に新婚旅行、神さん熱で倒れる、
あら、
どこも行かず、
もったいないというか、まあ、しょうがないですけどね、
めっちゃもったいなかったですよ。だからスペインのマジョルカ島いまだにですね、何があるか分かんないんですよ。
リベンジでもう一回お二人で行かれたらいいじゃないですか。
もういいです
で
もう行くんだったら他行きます、はい、ありがとうございます。いやー、なかなかね、だから今から30年ぐらい前のバンブルグは40年前に弾けてますね。で、今回、今日多分この後ニュースになると思いますけれども、はい、バブル崩壊後の最高値を更新した上に、4万円という節目も超えたと、
そうそう、
終わり値で節目を超えたという大きなニュースがありますけれども、はい、まあ、いろんな環境が当時と違いますから、うん、同じ4万円でも単純に4万円で比較はできないんですが、うん、まあ、シンボリックな意味で4万円を超え、株価が超えたっていうのは一つニュースは、ではあるんですけれども、あの1980年代後半のバブルの時から1990年代だから、私がそのマジョルカ島に行った頃って、
はい、
まあ、日本人って結構海外旅行盛んだったりなんかするんですよ。ところが今はもう、私先週末インドネシア行ってびっくりしました。その辺でラーメンみたいなものを食べた日にはですね、日本より高いですからね。
インドネシアでもそうですか。
インドネシアってやっぱり一人当たりの国民所得でいうと日本の何分の1しかないはずなのに、はい、まあ、食費が高いのかどうなのか分かりませんが、タクシーなんか安いですけどね。なんかあの、ちょっと1980年代後半から90年代に、海外にいろいろ行ってた時のことを考えると、ああ、今の人は海外旅行なんかそう簡単には行けない時代になっちゃったなっていうのを ね、マジョルカ島なんかも絶対無理だと思うな。今マジョルカ島なんか行った日にはいくらかかるか分かんないっていうレベルじゃないかと私は思います。
ヨーロッパ行くこと自体がそうですよ、なんかちょっと躊躇します、
はい、スペインはまあヨーロッパの中でも安かったっていうか、今でも安いはずですけどね、それでもっていうところはあるだろうと思いますが、まあ、そんな話をともかくとして、はい、世界セーリング4709世界選手権で、岡田吉岡組日本の女性チームが、はい、見事銅メダルに輝いて、このままこの勢いでおそらくパリオリンピックのメダルを目指していくんだろうと思います。多分皆さん興味がないと思います。なんで興味がないかっていうとね、ヨットってテレビ中継に向かないんですよ。全然向かないんですよ。なんか遠くの方で、
ね、
遠くの方でなんか動いてるよなーなんだけど、どっちが勝ってるかよくわかんねえし、みたいな。
それずっとなんかドローンみたいなの追いかけてこう中継みたいなのできると
。ドローンですか。ね、まあ今後はドローンで追いかけながらと。でもそんなに絵に変化があるわけじゃないですからね。まあね、 残念だ。
まあでも本当におめでとうございました。
おめでとうございました。
さあではここで電車に関する情報が入りました。JR 東日本によりますと、総武本線と成田線が津賀駅と四街道駅の間で発生した架線点検の影響で、引き続き千葉駅と佐倉駅の間の上下線で運転を見合わせています。この影響で成田エクスプレスも運休となっています。 JR 東日本によりますと、運転の再開はこの後午後4時頃の見込みということですので、まあ間もなくですけれどもね、ご利用の方はご注意ください。さあズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。4時台ではかつて自民党の二階派に所属していた元衆議院議員の宮崎健介さんが登場。この番組初めての登場になりますね。実態解明につながらなかった衆議院の政治倫理審査会についてお話を伺っていきます。で5時台はエスタの申請代行でトラブルが相次いでいるという話題にズームしていきます。さあ番組のエンディング5時29分頃になりますけれども、ズームオンミュージックリクエストと題して、ラジオの前のあなたが選んだ一曲今日もお届けしてまいりますが、今日のお題はいかがいたしましょうか。
新婚旅行でパートナーが熱を出して寝込んだ時に聞きたい曲。
新婚旅行でパートナーが熱を出して寝込んだ時に聞きたい曲。でも意外とこういうのね、パターンとしてあるかもしれない、
ね、ありますかね。
急にどちらか具合悪くなっちゃったりとかね。
いや、なんか旅行行くたんびに具合悪くなる人いますよね。なんでこのタイミングっていう。
やっぱ環境も変わるしね。
そういうことなんでしょうね。
敏感な方もいらっしゃる。
怒るわけにもいかないしね。
そうですよ、ね、
そうなんですよ。
まあそんないい曲がありましたら、はい、選曲の理由も書いて送ってください。その他リクエストですとか番組の感想などメールでお寄せくださる方は zoom@1242.com、 それから X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。では続いてこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、よろしくお願いします。
はい、ガイタメドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週末金曜日と比べて198円41銭高い4万109円23銭で取引を終えました。トピックスは金曜日と比べて 3.14 ポイント低い 2706.28 ポイントで取引を終えました。円相場については1ドル150円30銭付近で取引されています。東京市場の円相場は前週末ニューヨーク市場の流れを引き継ぎ一時149円台へ上昇する場面もありましたが、その後は米長期金利の上昇や日経平均株価が4万円台へ上昇したことなどを背景に円売りドル買いが優勢となりました。今週はアメリカの2月雇用統計など重要指標が複数予定されております。そうした中、今夜だけは注目される経済指標の発表が予定されておりません。そのため150円台を中心とした値動きが続きそうです。以上、株と為替の情報をお伝えしました。
上原さん、ありがとうございました。ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。2024年度の予算案が2日衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。土曜日に予算案の審議が行われるのは異例です。物価の上昇傾向を受け、政府がデフレ脱却を表明する検討に入ったことが2日分かりました。表明した場合、デフレ脱却の恩恵を幅広い世代や所得層に行き渡らせる政策が問われることになります。 こうした中、今日の東京株式市場では日経平均株価が続伸し、終値は史上初めて4万円の大台に乗せました。原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分場誘致の是非が争点だった長崎県の対馬市長選挙が昨日投開票され、反対派の現職比田勝尚さんが勝利しました。11月のアメリカ大統領選挙の共和党の候補指名争いで3日、首都ワシントンの予備選挙が開票され、ヘイリー元国連大使がトランプ前大統領を抑え初勝利しました。自民党の安倍派に所属した下村博文元文部科学大臣が派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆議院の政治倫理審査会に出席する意向を党幹部に伝えました。明治は今日、スコットランドに古くから伝わるキャンディーをイメージして1971年に発売したチェルシーの出荷を今月内にやめると明らかにしました。販売の低迷が理由で半世紀余りの歴史に幕を下ろします。
あなたにも分けてあげたい。
そう。
ほら。
チェルシー一歩一つ、はい。
それです。
チェルシー。
ついに、チェルシーなくなっちゃうんだっていう。
なんかちょっと寂しい。
そうですね。なんか我々が、我々私と増山さんは若干の
全然違いますけど、いや、ほんの少しだけの、
そうですね、我々子供の頃の高級お菓子の代表ですよ ね、うん、ね、そうそう、
ちょっとおしゃれな感じ、
かなりおしゃれな感じだったですが、どうなんですか。そもそも今飴が受けなくなってるらしいですよ。
らしいですね。
なんであ
のね、グミがね、どんどんなんか台頭してきて、
なんか硬いもんがダメなんですかね。柔らかい方がいいのかしら。
とかほら、ずっと口に含んでるのがなんかこうかったるかったり、すぐ噛んで食べられた方が良かったりするのかしら。
私ね、最近気がついたんですよ。なんか本番前にやたらガーッと食べるじゃないですか。
食べますね、ま、動物のようにね。
番組を素晴らしく進めるために動物のようにっていうな。血糖値を上げるのが目的だとこう申し上げておりますけれども、本当の理由はですね、なんか口寂しくて、なんか食べてないと間が持たないというところがあるんですが、あると気がついたんですよ。あ、飴なら一個口の中に入れときゃ他のものは同時に食べられないし、
そうです、
飴とせんべいはなかなか両立しないですから。私も一遍やってみたんですが、全く両立しないわけではないですけども、飴舐めながらせんべい食うのは結構大変ですね。
両方の味が死んじゃいそうですし、
まあ、そんなことで、どうやら最近は硬いものを若い人が食べなくなってると、これちょっと大阪にとっては大ダメージですよ。飴といえば大阪ですからね。
ああ、確かに。
私の知り合いもですね、なんとかアメコちゃんっていうあだ名の子がいてですね、うん、なんでなんとかアメコちゃんって言われてるのかというと、実家が飴屋さんだったんで。
そうなんですか。まあ、それはね。
なんだ、君、実家飴屋さん、なんとかアメコさんっていう、はい、そういう言われ方してましたけど。
アメちゃんって言いますよね。
アメちゃんね。だから関西のおばちゃんは必ずあのカバンの中にアメちゃん持ってってですね、ねとにかくあの話の継ぎ方に、アメちゃん、アメちゃん、アメちゃん、あげる。アメちゃんあげる。いきなりあの街中でアメちゃんあげるって言われたことも私は人生で何回かありますけれども、例の去年岡田監督が、ね、阪神タイガース優勝に導いた時に岡田監督の、食べたいものっていうか、好物がパイン飴だということで、パイン飴が一時期大阪のお菓子屋さんから品切れになるという話がありましたが、あのパイン飴という会社は、あれパイン飴という会社がやってるらしいですけども、パインという会社なんですが、大阪天王寺の会社ですね。それからユーハ味覚糖、これも大阪の会社ですね。ノーベル製菓、ノーベルってやつですね、はい、それから千尺飴、それから黄金糖などなど、いわゆる固いハード系の飴の有名どころはみんな大阪だったりなんかしますからね。
飴ちゃんの本場なんだ。
そうなんですよ。最近ちょっと硬いものを若い人が食べなくなっていくというのは、大阪の基幹産業にとっても危機的状況だなと。
確かに。
さて、どの話しますかね。あの核のゴミで長崎でね、
はい、
核のゴミってあのこれこっからどっから解説した方がいいのかしらって、まあ、基本から解説しますとね、はい、原発ってやつがありますよね、
はい、
原発というのは燃えるウランを核分裂させる、燃えるウランってどういう意味かというと、まあ、核分裂を起こすウランと、
まあ、起こさないウランと両方あるわけですよ、うん、で、まあ、天然のウランってのは 99% 燃えないウランという、要するに核分裂を起こしにくいウランなんですが、 1% ぐらい核分裂しやすいウランがあるので、その 1% のウランを数パーセントに濃縮して核燃料に使うわけですよ、うんうん、そうすると核ウランというやつが核分裂でバーンと爆破するんですね、はい、まあ、分裂するわけですよ、はい、この時に膨大なエネルギーが出るんですが、これを武器に使うのが核爆弾ですね、うんうん、でこれをバーンと、核爆弾っていうのは核爆弾ってだけどね、原発に使われる燃料に比べりゃ量的にはずっと小さいんです。何十キロとかなんです、うん、原発の燃料って何トンなんですよ、うんうん、ね、だから原爆と原発は同じ現象なんだけど、原爆っていうのに使われる燃えるウランってほんのちょっとなんです。ほんのちょっとでも一斉に爆破させるからあれだけのエネルギーが出るわけですね、うん、はい、原発のウラン燃料って原爆に使われるウラン燃料に比べるとはるかにたくさん なんだけれども、うん、ゆっくり燃やすわけです。ただ問題はその燃えた後にできる放射性物質ってやつは、核爆弾よりも大量にできるわけですよ。これも構造的に元の量が多いですから、これものすごい量の核分裂物質というの。だから核燃料って実は燃料に使う前はそんなに恐ろしくないんですね、うんうん、燃料に使って分裂した後のやつはこれもものによって違うんですが、早いやつは数日間で半分ぐらいまで別の物質に変わっちゃうんですが、場合によったら何万年もかかるやつもあるわけです。半分に減るのに。で、そういうのを安全に保管するためには、まあ、使い終わった核燃料は10万年ぐらい人間から離して保管しなきゃいけないよねって、これが大変なんですよ。で、これが今、中間貯蔵施設っていうところまで一応場所はあるんですが、最終的に、どっかに埋めなきゃしょうがないって話になってて、どっかにこう埋めるんだけど、最終的にどうやって埋めるかというと、ガラスで固めて金属の筒の中に入れて、うん、まあ、人間の体よりもちょっと細いぐらいの筒ですね、その一本の筒の中に大量の放射性物質を、その筒もものすごい数に最終的になるわけですが、この筒ってやつはまあ、何万年も保管しておいた後のやつはともかくとして、保管し始めたばっかりの筒は横に人間が立つだけで、もうあと何十秒かで人間死んじゃうっていうぐらい強烈な放射線を出すわけです。で、それ危険なんで、どっかに最終的に埋めなきゃ、何万年も保管するために場所を探さなきゃいけないっていうんで、今まだ日本でそれが決まってないんですよ。だから原発が動けば動くほど、その最終的なものは出てくるんだけど、どこに持っていくかが決まってないんです。でそれ手挙げてくれって言うと、じゃあうちの自治体でやりますって言うと、じゃあとりあえず過去地震とかがあんまりなかったかどうか調べるのに文献調査、それだけで20億円ぐらいもらえるんですよ。
それに、
だから財政に困ってる地方の自治体がとりあえず最終的なところは別のところに作ってもらって、文献調査にだけ手挙げりゃ20億円もらえるって言うんで、で対馬でどうですかって話になってたんだけれども、まあそれは20億もらったって風評被害等を考えると、プラスにならないだろうっていうような判断なのか、とにかく現そういう主張をしている現職が勝ちましたという、そういうニュースです。3月4日月曜日、時刻は午後4時4分を回っています。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、メールをいただいております。
ありがとうございます。
横浜市にお住まいのまんまる7号さんですね。辛坊さん、スペインのマヨルカ島といえばショパンの前奏曲アマダレが作曲された場所ですよ。
ショパンの前奏曲アマダレ、
ショパンの何ですかそれ。
病気、とりあえず言ってみました。
本当言っただけですよね。ショパンの、ああそうなんだ、病気療養のために恋人で作家のジョルジュ・サンドと訪れた旅行先がマヨルカ島だったんですが、ちょうど雨季で止まない雨の音の中で雨だれが生まれたと言われています。ぜひ辛坊さんのピアノコンサートでは前奏曲雨だれを聴かせてください。なるほどね、
ショパンとジョルジュ・サンドが、うん、マヨルカ島に行ってショパンが病気だったから生まれたんだわ。うちは私と神さんが旅行に行って神さんがぶっ倒れたんで、これだとなかなかねメロディーは生まれないですね。
そうですか、
はい、前奏曲アマダレ、ショパンのプレリュードってやつですね。ショパンのプレリュードのアマダレはオーパス15かな、まあ、ショパンのプレリュード ショパンのプレリュード自体はこの番組で私去年から何回も申し上げてます。
そうですね、
ショパンのプレリュード28の4というやつを練習させられてですね、左手がものすごく単純なんですが、うんうん、右手だけで音階、まあ、右手は簡単で左手が非常に難しいという、うん、なんかそういう曲を、だからショパンの前奏曲の中の一曲は
とりあえずマスターしてると、
マスターしたことがある
過去に、
ね、そんなもん次の曲やったら前の曲なんか忘れちゃいますからね、
反復練習して
ください。練習すればなんとかなるかもしれないですね、うん、だからショパンの前奏曲ってそんなに全体として難しいイメージはないの で、
だったらちょっと甘
どれも頑張りゃできん、タンタタンってやつですね、タンタタンタンタン、
ちょっと表現しづらいですけどね難しいですね、ある歌
もね、だいたいショパンのプレデュースドってみんなタンタタンとかさ、タンタタンとかなんかそういうので適当だわ本当に。
本当ですね、ショパン怒りますよ、
本当ですね、まあ、ショパン怒ってこないっしょ、う
ん、は
い、
甘だれぜひぜひ、でもこれ
わかりました、
ね、練習
た前向きに前向きに、じゃあ今度先生に、次の曲そろそろ選ぶ時期に差し掛かっておりますので、
ちょっと検討に検討重ねて、
先生次ショパンのプレリュードの前だれお願いしますって、う
ん、甘だれ、
ね、言ってみよう、はい、甘だれね、前だれじゃねえわどんな曲だよ
ショパンが怒りますよ、いい加減、
そうですね、
甘だれね、
お地蔵様じゃないんだから前かけみたいな、
うん、甘だれ
よだれかけみたいな、
は
い、
提案してみてください。
わかりました。
さあ、ご意見まだまだお待ちしておりますのでね、こういったトークに関して、それからニュースに関して何でも結構ですので、 ZOOM Zoom @1242.com、 それから旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、新婚旅行でパートナーが熱を出して寝込んだ時に聞きたい曲です。これ選曲の理由も書いてね、ぜひ送ってください。こちらもズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。さあ、この後はかつて自民党の二階派に所属していた元衆議院議員の宮崎健介さん登場です。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。衆議院の政治倫理審査会、実態解明につながらず。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、先週木曜日と金曜日に衆議院の政治倫理審査会が開かれました。初日は岸田総理大臣と二階派の事務総長を務めた武田元総務大臣の2人、そして2日目は安倍派の事務総長を務めた西村経済産業大臣、松野前官房長官、塩谷元文部科学大臣、高木前国会対策委員長の4人が出席しましたが、新事実は語られませんでした。パフォーマンスと言われても仕方のない政倫審を、かつて自民党の二階派に所属したこの方はどう見ていらっしゃるんでしょうか。この時間は元衆議院議員の宮崎健介さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。改めてこうやって宮崎健介さんを、
はい、
身近に間近に見るともったいねえなと素朴に思うんですよ、私は。だって今年齢が
43になりました。
43?
はい、
ということはしょうもないスキャンダルで辞めなければ国会議員今何期目、5期目ぐらいになってる。
4期目ですね。
4期目か、はい、そうするとどっかの大臣の椅子が回ってきても
大臣ポストについてる人もいれば、ほとんどが副大臣になってます。
まあ、副大臣には少なくともなるよね、
はい。
でだけどどうなの、小泉 の、 首相候補に名前が挙がる進次郎、
はいはい、
進次郎さんに比べると年は、
私がちょっとだけ上です。1個だけ上ですね。
はい、宮崎さんの方が上、
年は1個上で、向こうが1期上ですね。
1期上、1個上。
はい。
で、まあ、今、総理大臣の候補で名前が時々上がるぐらいだから、宮崎さんね、政治続けてりゃね、
うん、
将来的に日本のリーダーになれた可能性は十分あるのに、
いや
もったいね、潰され方したよなっていうのは私の正直なイメージですね。なんか、しょうもない。まあ私の印象で言うと、もう本当に忘れちゃったんですよ。何があったよなって、なんか私の印象で言うと、 まあ、その年代の男性だったらしょうがねえだろうっていうようなレベルの問題じゃなかったかぐらいの非常に認識で、多分これはきっとですね、事情を詳しく知る人にとってはふざけんなって言われちゃうと思うんだけど、ごめんなさい、私はそういう印象しか持ってないもんですから、まあ、なんかしょうもないスキャンダルで、なんか将来のある人が政治家辞めてもったいなかったなぁと素朴に思うんです。この人政治家させといたら、今の政治家の中ではかなりまともな、ですよね。
いや、恐れ多いです。ありがとうございます。
だってさ、はい、考え方しっかりしてるしさ、やっぱり世の中のために働こうとか思ってますよね。
はい。もともと、全く地盤看板カバンなしで、会社を辞めて、はい、政治に立候補してましたので。
なんで突然そんなこと考えたの？
いや、私、会社がですね、人材育成、人材紹介というか、大学生の就職支援をしてたんですけど、
ほうほう、
東大生、京大生に特化した、リクルートさんがやってらっしゃるの事業をしてたんですけど、毎年こう東大生と意見交換をするんですよ、京大生と。
はいはいはい、
そうすると年々こう元気がなくなっていって、で日本の未来に対してこうネガティブなことをみんな言い出したんですよ。ですごく優秀で内定を20個とか取る子たちに、はい、どこ行くのって言うと、いや僕は外資系に行きますと、
はい、
で10年後20年後にはもうシンガポール人になりますみたいな人が非常に増えたので、ちょっとこう日本のこう将来に対してですね、若者がこう希望を持てるような、社会にしたいなっていうピュアな気持ちで突然立候補を決めたという感じです。
でよく受かったね。それで
当時はですね、民主党政権下 で、私が手を挙げた時は、
そうか、はい、安倍さんの政権交代の時のタイミングか。だから
当時まだ谷垣総裁の頃ですね。まだ
自民党に風が吹いて、はい、ドッカーンと自民党の議員が誕生した時、
はい、ですが1年9ヶ月前にやっていたので、まだ民主党がバリバリ強い時で、はい、支持率がもう菅さんになったばっかりで、相当高い時に自民党に手を挙げたら周りからは反対されたというような時代でしたね。
はいはいはいはいはい、まあ、でも結果的に当選して、
はい、
当選2期重ねて、
はい、
で例のさっきのスキャンダルにまみれて、
はい、
その時はもう結婚されてたんでしたっけ？
結婚してました。
よく最近テレビでお見かけする金子さんだっけ？
はい、金子めぐみです。はい、
彼女も政治家辞めちゃったんだっけ？
彼女の場合は次の選挙、要は3期目の選挙で、落選をしてしまったという。
あ、落選したんだ。
はい。これもまたちょっと私のせいなんじゃないかなというぐらい、私の報道がすごくこう、女性対決の選挙区だったんですけど、
はいはい、
で、金子氏の夫はって言って、なぜか私の時の謝罪の動画がすごく流されて、私の怒りを一心に受け止めたのが、こう、金子だったということなんでしょうね。
そういうふうに聞いてしまうとちょっとあれですけどね。
いやいや、奥さんも非常に優秀な人で、ビジョンのある人なんで、なんかそういうもったいない人たちを次々潰していくとね、残らないよ、この国。まともな人が。どうですか、はい、国会議員やってた立場から言うと、なかなか言いづらいだろうけれども、日本の将来を託すに足りるような人っている？
目立ってはいないですけど、その優秀な人も、います。いますはいますが、彼らがこう、伸び伸びと政治活動をやれてるかというと、ちょっとこれは疑問でして。
なんでなの？
やっぱりこう、例えばですけど、みんなこう一次会行きますよね。会合に行って二次会でもうちょっとこう飲みに行こうとかすると、
はいはい、
で大体12時近くなるとやましいことしてなくてもみんな帰ろうとするんですよ。でそこでいろんな意見交換をしたりとか先輩とこう話したりカンカンガクガクの議論をするっていうのってすごく政治家にとっては大事なんですけど、何かこう世の中のそういうスキャンダラスなものに対して何でしょう、過剰なまでに臆病になっているというのをすごく、今私もお付き合いしてるんですけど、その議員の皆さんと現職の、みんなすぐ帰っちゃうんですよ。で、こうなんか、どこで誰が聞いてるかわからないからといって、踏み込んだ話もあんまりしない。
警戒しちゃって
る。っていう感じになってる印象を受けますね。なんかもうちょっとこう、議員って、その官僚とかと違って、こう世の中のことを幅広く知って、見聞きして、で、その上で、感覚的にこれが必要だっていうのをズバッと切って、で官僚の皆さんにこうその後フォローしてもらうみたいなものっていうのが私結構役割として大事だと思ってたんですけど、
それはまあそれでよくわかるんだけど、はい、それとはちょっと話は違うんだけど、今回の政倫審の、
はい、
宮崎さんがに所属してたのは2階派だっけ、
はい、
2階派です。なんで2階派なの？
私はもともと伊吹先生という衆議院議長の伊吹文明先生が京都の代表で、はいはいね、私京都の選挙区で公募を受けた時の、選考委員長だったんです。
ほうほう。
で、伊吹さんが私のことを選んでくれて、じゃあ伊吹派に入りなさいと。で、伊吹派に入ったら、議長になられました。 はいはい、議長になると派閥の長をやってはいけないので、その瞬間に次の二階さんになったと。なので私、伊吹屋に入ったらいつの間にか二階派になってたという、そういう形です。あ、そうですか。
はい。その二階派は今回、政倫審にですね、出てきたのが、はい、初日に武田さんという、この人はいわゆる事務総長経験者で、ただね、よくまず分かんないのは、安倍派の場合は、事務総長経験者が何人か出てきましたけど、なんで安倍派が事務総長経験者かというと、政策の決定すべてに力があったはずの安倍晋三さんがもう他界をしてるので、うん、この人呼ぶわけにいかないから、はいはい、その次に呼ぶとなったら事務総長経験者だろうということで、まあ、高木さんだの西村さんだの出てきたという経緯ですよね、
はいはい、
で二階派に関して言うと、あの事務総長が武田さんで、武田さんが出てくるのは分かるけれども、安倍さんの時と事情が違うのは、うん、トップの二階さんは存命中なんで、
はい、
本人に聞きゃいいんじゃねっていう話になりますよね、これ。
まあそうなんですね、そういうふうに捉えられますけれども、まあ、あの私は聞いた話では、やっぱり二階先生もだいぶもうお年を召されていらっしゃるし、でこう割とこうああいう場合になると、こうなんでしょうね、まああんまり感情的になるかどうかって分かりませんけど、なんかちょっとこう大丈夫かなみたいなところが、
そんなとこに出てきて喋れないよね、政治家やってていいのかよ
いやいやっていう声もねありまして、でそれやっぱりこう、あのまあ親分思いというか、そのおじ親父のために出るっていう、そのあのたあなんだろうな、武田さんが出てきて、
出てきた武田さんはだよ、はい、ええ、結局何か意味のあることを言ったかというと、基本的なスタンスは、
はい、
その派閥のことについて、お金のやり取りの決定は事務局長がやってましたから、私は一切知りませんという、事務局長がやってましたね、うん、だけど事務局長っていうのがどういう人物かというと、二階派事務局長って、例えば、
はい、
宮崎さん顔と名前浮かびます？
もう事務局長わかります。もう当選した時から、あの、はい、よくしてもら
ってます。長年やってる方ですか？
長年やってらっしゃいます。
その人がそのお金のやり取りや行方を決められるような人、立場にある人、
まあ、率直に言うとそれは、うん、クエスチョンマークですね、はい、
クエスチョンマークっていうか絶対無理じゃない？
ないと思います。で、まあ、その局長の方はですね、もう当選一期、私がもう入ったばっかりの頃から、やっぱ国会議員に対してはリスペクトを持ってる方で。
もともと何してた人なの？
その方は、まあ、なんか民間の方なんですけど、あんまりこう、代々こう、四水会。
四水会自体が大体もう25、6年、だそんな昔から何十年も前からあるわけじゃないよね。はい、割と新しいよね、派閥としては。
そうですね。なんで、その方は20年ぐらい。はい、そこで事務局長をされていて、もう亡くなられた中川翔一さんとか非常に仲良かったりとかされた方で、ずっと政治を見てこられた方で、政治に対するリスペクトのある方で、勝手にその人がこうパーティー券のノルマを裁くとか決めるとかってことはまず考えられない。
パーティー券のノルマを決めて、ノルマを超えた分に関しての聞くあのはもうあの議員に払い戻すみたいな大きな決定を、はい、まあ単純に単なる事務屋さんであるところの事務局長ができるわけねえじゃんと世間はこう思うわけですよ、
はい、
私もそう思います、
はい、
で二階派に所属していた宮崎さんもそう思う、
ま、正直言いづらいですけどそう思います。
ほいじゃあさ、
はい、
単純に言うと武田さんは嘘ついてるってことじゃないの
うん、まあ、ここはね、笑って流すしかないですけど。
おい , 笑って流すじゃねえだろ要するにそういうことだよな。
うん、
あれさ、政倫審だから、政倫審って別に、あの、嘘つこうがどうしようが、処罰の対象にならないわけですよ。あの、証人喚問と違うから。だからまあ、いわゆるおそらく、まあ、検察その他の取り調べでも、同じことを言うよね、私は一切知りませんと、はい、事務局長が制度を決めておりましたね。私も二階先生も全く知らないでもう何十年も前からそういう決まりだったんですもうこれで押し通そうとす、私が逆にその武田さんの立場だったらそう言うだろうなと思うけれども、常識として安倍派もそうだし、事務局長という、事務総長じゃなくて民間人がやっているポジションの事務局長という人間がそんなことを決められるはずもなく、そう、政治家がどっかのタイミングで決めて、そういう慣習を作り上げて聞くばくをしていたんだという、一体誰がいつ決めてどのくらいそれが続いてんのかっていうのを知りたいのに、事務局長がやってましたから知りませんでしたで、ね、終わっちゃってさ、
はい、
いいのかこれで。
ねえ、これはもうそういうロジックで向こうも相当準備して臨んでますし、検察の 操作もですね、それで乗り切ったものなので、うん、で生林審でおそらくその新しい情報が出てくることっていうのは、私はもともとないと思ってましたし、まあ そうですね、そういう立て付けのものなので、はい、と思ってましたね。
いやー、だからさ、なんだろう、どうしてそうやって平気で嘘つくの？
いや、私はちょっとそのあたりは、どちらかというと、
もういいじゃん、関係ないんだから。
いや、嘘がつけない側の人間からすると、なんかまあすごいなと思いますけどね。まあ、嘘と決めつけてしまっていいんでしょうか。まあ、はい。嘘と思われてしまうようなロジック。はい。
うん、まあ、二階派に所属していた宮崎さんでも、はい、どうも本当だとは信じがたい言い方という、そういうことだね。
そうですね。やっぱり永井さんの、永井さん、事務局長の立ち位置、
はい、
を考えると、なかなかそれをこう全部決めてらっしゃったというのは難しい。
ちなみに、宮崎さんは、はい、でも、最大2期しかやってないから、
はい、
そんなにパーティー券のノルマとかってなかった？
100万、200万円分ぐらいですね。なので50枚とか。
そのぐらいは、はい、裁けるもん。
ギリギリでした。正直、当選1期目、2期目の時は相当きつかったです。で、はい。で、その、超過分は、バックするから、そのまま全部全額入るよと言われてましたけど。
あ、やっぱり言われてた
の？言われました。はい。だけど、ギリギリでした。もう本当に。
その超過分に関しては、二階派は確か、あれか、キックバック分は、それぞれの政治家の収支報告書には書いてたんだっけ？
記載してます。
はい、だよね。はい、だから、まあ、例えば200万円ノルマのところが400万円パーティー券売りました。はい、じゃあ200万円キックバックしてちょうだいね。はい。はい、まあ、制度的にそうなってますと、キックバックされましたと。
はい。
そうすると、派閥の帳面にも200万円出したと書いてあるし、政治家の側の帳面にも200万円受け取りましたと書いてあると。はい、これの立て付けに関しては、まあ、違法ではないと。
はい。
どこにも違法性がないと、はい、いうことなんだけども、その安倍派でそのキックバックが、収支資金規正法じゃない、収支報告書に書かずにキックバックされてたっていう話は、政界では有名な話？
いや、私は知らなかったです。
知らなかった。
派閥の中のルールって、その、まあ、村という表現を使いますが、派閥のこと、
はいはい。
村ごとに決まってるので、はい、どの村がどんなことをしてるのかって分からなかったので、今回の、話で初めて知ったんですよ。そんな不記載のこととかってあるんだと。
それだったら逆にさ、
はい、
私がもし安倍さん、安倍派でね、
はい、
安倍派でね、
ええ、
宮崎さんを勧誘したいなと思った時に、
はい、
宮崎君、な、我が派はな、パーティー券超えた分は、まあ、キックバックするのは、二階派と同じだけど、うちの派閥の慣例として、どこにも書かなくていい金になってるんだよ。どうだうち今回。
なるほど。これは一つの勧誘材料になりますね。
なるかやっぱり。
いや、なりますね。これが別に違法性があるかどうかってことは置いといて、やっぱりそのお金がかかりますので。
いや、これは違法にならんのだよ。正式に政治報告書の要項規制法見てみよう。第21条の2の第2項のに、ほら、これ政党からの金はな、書かなくていいって書いてあるんだろ。あれと同じで、要するに、政党からの金を君に渡すだけだから。
なるほど、
ね。何の法的立て付けも問題ないんだよ。
はい、
どうだ、打ち込んか。
じゃあ。安倍派にお邪魔します
っていう流れ、
はい、なりますねこれは。
いや、
は
い、だからそういう話が政治家の間で噂で飛んでなかったのかしらとかって思うんだけど、
うん、私のいた時にはなかったんですが、やっぱりその、なんでしょう、今現役でやってるその10年ぐらいやってると、やっぱりその3、4年前ぐらいからはちらほら聞くようになったとは言ってました。
あ、そうなんだ。
はい、他派閥の人間が
なんか安倍派はなんか書かなくていいらしいぞって、
うん、なんかそれちょっと危ないんじゃないかなと思うんだよねっていう話をちょっと話をしてたみたいですね。で、特に古い秘書、
はいはい、
昔から永田町にいる秘書がやたらパーティー券を裁くときに現金で取りに来るという 人がやっぱりいるみたいで、
はいはいはい、あ、なるほど。
そこからちょっと危ないんじゃないかなっていうふうに思うみたいですね。
そのあたりもしかすると安倍さんの晩年はちょっとこれやばいからそろそろやめとこうみたいな声が出てきてたのかもしれないですね。
はい。
どうなんですか、そのぐらい金かかるもんなんですか。
お金はかかります。特にまあ、人件費、事務所の運営費がすごくかかるんですよね、
ええ、
はい、秘書たちが、まあ、公設で3人までいますけど、
はいはい、
それじゃ衆議院ってやっぱり選挙区持ってると回せないんですよね、
ええ、
うちなんか5人プラスアルファかかって合計8人で、
はいはい、
5人分の人件費を稼ごうと思ったらやっぱりパーティーをやったり寄付を募ったりしないと回らない。
そのくらい秘書がいるのはなんでなの。
やっぱ陳情が多いですね。政権与党の地元の方が企業さんとかも含めて、
ええ、
要望とかやっぱあるわけですよね、
ええ、
でそういう陳情を持ってくるときにまあ、裁ききれないというか、あとは事務員とかに例えばその地元の式典とかあるじゃないですか、 式典に祝電の依頼とかがもう一日もかなりの数が来るんですね。それを一個一個さばいたりとか、祝電、朝電とか、ね、そういうのがこう、雑務がめちゃくちゃあるんで、そういう事務員の方も必要と。
ちょっとごめんなさい、今なんか入ってきた、
電車の情報が入りました。小田急電鉄によりますと、小田急小田原線が共同駅で発生した人身事故の影響で、新宿駅と成城学園前駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。小田急電鉄によりますと、運転の再開この後5時10分頃の予定ということです。それからもう一つ、JR 東日本によりますと、津賀駅と四街道駅の間で発生した架線点検の影響で運転を見合わせていた成田線と総武本線は先ほど全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが出ているということですので、ご利用の方はご注意ください。
まあ、国会議員を2期やって2期目の途中で、妙なスキャンダルに巻き込まれて、政治家を辞めて、でその後の選挙で奥さんが宮崎さんのためにせいで選挙に、
はい、私の影響も多分にあったと思います、はい、
選挙夫婦ともに政治家辞めちゃって、
はい、
どうなんですか今やってらっしゃる日常で、その2期国会議員をやったということはかなりプラスになってるもんですか。
私はあの相当プラスになってます。まあ、2期で3年3ヶ月やらせてもらったんですけど、その時にこう培ったその、まあ、永田町の論理と、はい、霞ヶ関の論理と、で今私コンサルティング結構ベースにやってるんですが、はいはいはい、スタートアップの会社さんをちょっといろんな、まあ、何社か手伝ってるんですけど、あのそういう行政の制度とか行政の考え方、国の考え方っていうものを無視したような事業戦略を立てたりする場合があるんですね。そこをきちっと、まあ、アドバイスをして、接続をして、で、フォローしてあげると、その会社がぐっと伸びるんですよね。なので、あの、まあ、要は、法律とか今まで作ってる立場にいましたが、その当時は。それを社会実装するというかですね。そういうような、あの、お手伝いができているので。
ぶっちゃけ食えてます？
あの、おかげさまで、はい。あの、議員の頃より、いい感じに。
あ、いいところよりいい感じなんだ。
いい感じです。
あ、そう。はい、奥様は
もう、あの、今、テレビ、メディアと、あと講演活動。
どうなの？二人とももう政治家に戻る気ないの？
いや、これは、あの、自分の意思でどうこうっていうような、あの、ものなんでしょうか。
だけどさ、
はい、
最初に会社辞めた時の、あの、まあ、青雲の志みたいなのがあるわけじゃないですか、はいはい、それはなくならないよねきっと人間って。
うん、まあ、正直あのまだ何て言うんですか、自分の中ではその当時 その自分の不祥事みたいなものもやっぱちょっとこうあったので、自分にそんなこと言う資格はないんじゃないかっていうのはずっとやっぱりありますよね。
俺全然持たないと思う。
そうですか。でもちょっと個人的にはやっぱ
資格全然持たないと思うよ。
そうですか。
しょうがないじゃん。
そんなんとも
皆さんがそうだといいんですけどね。
俺はなんだかよく中身を覚えてないけど、ぶっちゃけなんか写真は見たような気がするんだけど、見た瞬間にしょうがねえじゃんって思った。
なかなかね、そうは言ってくださらない方もね。
そうです。ただ時間が経ってくると、その、女性の方々からの赤、こう当たりもだいぶ優しくなってきたなっていう。
そうですか。
風化したというか、こうなんか浄化したというか。
何よりです。
どうでもいいけど、身長何センチだっけ？
188です。
188、
はい、すごいね、
成長。立派だよね。だいたいあの国際社会ってさ、ずらっと並んだ時に見栄えがするしさ。な。
はい。どうですか、
体も鍛えて。
まあでもね、大切ですよね、そういう存在がね。
あの、もう一回行こう、奥さんと一緒に。
そうですか、
うん。
ちょっとじゃあ、家族会議をしたいと思います。
え、今、お子さんいるの？
子供一人、はい。
あ、そう。
え、男の子が。
家族会議に参加できるような感じ？
あ、まあ、最近いろいろ分かってきました。小学校2年生で、もうすぐ3年生なんで。
なるほど。
いろんなことが。
どう、日本で子育てしていくつもり？
まあ、今のところは、はい。
俺の周りなんかそのぐらいの子供がいる親ってさ、
はい、
なんかみんな海外に出したいやつばっかりだったりとかするでしょ。
はい、多いです。
なんかそういうことにはならない、
まあ、そういったことも視野には入れてますね。
はい、
はい、やっぱこのこう島国でこうちっちゃくなっちゃうよりは、
そこはだから難しいところだな。親が政治家目指すとなるとなかなかそういうわけにもいかないしな。
あ、そうです、ね、
やっぱり自分の子供ですら日本国内で育ててないのにっていうような、
う、
そういう目線もあるよ ね、 きっとね。
ありますね、厳しい面がね、ありますから。
いやだけどね、まあ、素朴にね、はい、あなたみたいな人がねやっぱり日本の未来を作ってくれると安心だなと思いますよ。
ありがとうございます。恐れ多いです。まさか辛坊さんが今日そんなお言葉をいただけるとは思わなかったです。い
やいや、俺だって写真見た瞬間しょうがねえなと思った。しょうがねえなこれ。
あんまりこうやって、まあ、掘り返されるのもね、なんとなく、
いやいや、
しょうがねえ、これはしょうがねえ。
ありがとうございます。
ということでお時間になりました。はい、今日は宮崎健介さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月4日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールを
皆さんありがとうございます、
はい、ご紹介いたします。今日のお題は新婚旅行でパートナーが熱を出して寝込んだ時に聞きたい曲、辛坊さんの、ね、思い出話からですが、まずは埼玉県埼玉市のペンギンマルコさん、44歳、女性の方。新婚旅行ではありませんが、夫とインドネシアのバリ島に行った時、体調不良でスイートルームのベッドで寝ていたことが2回ありますですって。夫は一人でプールを楽しんだりご飯を食べに行ったり、羨ましかったし寂しかったです。
あ、
ね、リクエスト曲、青山テルマさんのそばにいるねをお願いします。
そうですね、そういう時は嘘でもそばにいた方がいいですね。
いた方がいいですね、
はい。
そして埼玉県八潮市、だから言ったじゃないのさん、64歳、男性。私も41年前の新婚旅行でグアムに行った時にお腹を壊して大変でしたね。リクエストは岩崎宏美さん、シンデレラハネムーン。
うーん、懐かしい曲ですね、
はい。そしてやっぱりね、こう旅行で体調崩す方結構いらっしゃるようで、
はいはい、
神奈川県川崎市のムッチムラムラさん、53歳、男性はですね、実際に嫁さんが新婚旅行で熱出してこの歌を歌える勇気はありませんが、ということで郷ひろみさんのゴールドフィンガー99、これあっちっち燃えてるんだろうか。
いや、それダメでしょ、それ。
ちょっとバカにしてるわって怒られます。
ちょっとダメですね、
はい。58歳男性、新潟県新潟市の小屋小屋さんは、新婚旅行でパートナーが熱を出して寝込んだ時に聞きたい曲ですが、きっとパートナーの方は熱が出て暑かったんだと思います。気分は世界一熱く感じたんじゃないでしょうか、ということでプリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏、うん、
これもちょっと方向性がまずいですよね。
まあまあ、そうですね。そしてラジオネーム黒うさぎさん、千葉市にお住まい、60歳の女性の方ですね。パートが休みで断捨離をしながら聞いています。私も新婚旅行で熱を出し、スイスのマッターホルンが見えるホテルで寝込みました。
あら、いいとこ新婚旅行行ってらっしゃいますね、
小中高と欠席1日しかない元気印が自慢だったのに、せっかくのスイスの氷河を見るツアーも無理して参加しましたが、参加しましたが熱でぼーっとして覚えていません。
もったいないですね、
こんなこと私の他にもいたんですね、ということで、リクエスト曲、アルプスの少女ハイジのテーマソング、教えて。
なるほど、スイスだからね。
そう
マッターホルン、マッターホルンが見えるホテル、多分ね、ツェルマットっていう街だと思いますね。本当に綺麗にマッターホルンが見えるんですよ、ここ。はい、私は、貧乏旅行の時にツェルマットはユースホステルに泊まってね、そこから登山列車が高かったんでね、隣の山に歩いて登りました。1日かかりました。
これはきつかった、思い出すわ。
はい、じゃあズームオンミュージックリクエスト、本日は青山テルマ、そばにいるね。
あ、もうぜひね、そうしていただければと思います。ではエンディングでおかけします。 でね、こちらメールいただいてるんですが、
ありがとうございます。
板橋区の60歳の男性、ビッグカメラの新しいテーマ曲が歌えないさんです。辛坊さんご存知でしたか？3月1日から池袋駅の山手線ホームの発車メロディーがビッグカメラのテーマ曲になったことを、ウキウキした気分で電車に乗れます。池袋の家電量販店の戦争、家電量販店戦争は見えないところでももう起きているようです。いっそのこと新宿駅の山手線と中央線の発車メロディーはヨドバシカメラのテーマ曲にしたらどうですかね。
どうなんですか、その池袋の山手線ホームって古いあのビッグカメラのテーマ曲じゃなくて新しい曲なんでしょうね。
新しいんじゃないかしらね。
新しいビッグカメラの、つい最近ビッグカメラは、ほとんど一緒なんですけども、聞きなじみのある古い曲とちょっとだけ変わってるんですけど、若干長くなったのかな。
そうですね、
はい。新しいのはなかなかね、ちょっと
新しい方だそうですよ、このメロディー。
新しい方ですか、うん、それはやっぱり池袋のビッグカメラの PR を兼ねてということなんでしょうけど ね、そうですか、家電戦争始まってる、そういうことなんですね、きっと。いや、素晴らしい情報ありがとうございました。
はい、ということでまだまだねご意見お待ちしておりますんで、今日月曜日ですから5時35分までお送りします。メールを寄せください。メールで送ってくださる方、 zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。エスタの申請代行でトラブルが相次ぎ、国民生活センターが注意を呼びかけ。アメリカを訪れる際に必要となる電子渡航認証システムエスタの申請をめぐり、代行サービスによるトラブルが相次ぎ、国民生活センターが注意を呼びかけています。公式サイトで申請したと思ったものが、実際は代行業者で、本来の申請費用21ドル、日本円でおよそ3000円に手数料を上乗せされたとの相談が大半です。
まず一般論としてなんですが、
はい、
デジタル化って世の中のことがいろいろ便利になるために行われるべきものなのに、
はい、
デジタル化になってめんどくせえことになったなって思うものがいっぱいあるわけですよ。で、日本にもたくさんあります、特にやっぱり海外旅行に関して言うと、日本は今入国するときに、これちょっとまたおいおい喋りますけれども、税関申告書、昔あの黄色い紙に書いてたやつが、はい、今あの電子入力をすると、私がこの1月に海外から帰ってきた段階では、いや1月どころか2月に入ってからもそうだったかな、あの事前にその税関申告書をスマホで、スマホ上で済ましておくと、スマホに QR コードが出て、その QR コードを、日本に入国するときに税関の手前のところのコンピューターとパスポートと照合することで、顔認証システムって言ってですね、はい、ピュッと扉が開くんですよ。ほんで黄色い申告書の場合は、あの列に並んで従来通りの入国の手続きになるんですが、今日帰ってきてびっくりしたのは、顔認証システムがもうなくなってました。
なくなってたって、
うそ、普通の紙の入国と同じ列に並ばなくちゃいけなくなってですね、
そうなんですか、
同じ列に並んでるんですよ、
うん。
これで、これが納得いかないのがですよ。黄色い紙の人は、スッと紙は一枚渡して通り抜けていくのに、私はバーコードを係官の前の端末に、まずピロピロって言わせて、そこにさらに出る質問項目みたいなやつをクリアして、逆に時間かかる
んだよ。増えちゃってるじゃないですか。
何なんだよ、これ。
何それ。
さら、係官の人は、過渡期ですから、いやいや、過渡期にも程があるだろう。
ああ、そうですか。
それで言うとですね、今回は私先週末からインドネシアっていうところに行ったわけですよ、はい。インドネシアって昔は日本のパスポートだとビザいらなかったんですね、うん。ところが今はですね、日本のパスポートでもビザがいるんです。
はい、
で、基本的にはあのビザオンアライバルっていうんですけども、入国の時に、まあ、一定のお金を払うとそこでビザが発給されて、うん、で、 それが電子化されてて E ビザオンライバルっていう頭に E がついてるんですね、うん、でこれは空港の係官の前でやらなくても事前に日本でできるんです、はい、なるほど。でこれをやろうと思ってですね、インドネシア E ビザオンアライバル VOA っていうので検索をかけたら一番最初に出てきたのが有料サイト、うん、つまりビザオンアライバル、インドネシアのビザオンアライバルって51点何ドルかなんですよ、はい、正規料金が、はい、だけどそれに何千円か上乗せして、その代行を、基本的には入力画面はね、これよくできてて、うん、入力画面というのは公式のインドネシア政府の入力画面とほぼ一緒なんです。でザーッと全部行って一番最後にクレジットカードの決済のところまで行くと、うん、あれ51ドルじゃなかったのかなっていうのがもうちょっと金額が多いというのが、うんうんうん、何が驚いたかって、インドネシアに今行く人ってそんなに大きくないじゃ、多くないじゃないですか、うんうん、あ、インドネシアのビザオンアライバル取得でもこういうサービス、これをね詐欺サイトというかどうかっていうのが難しいところなんですが、今回はエスタに関して申請代行でトラブル相次ぎ、国民生活センターが注意を呼びかけというそういうタイトルになってますね、はい、詐欺とは言ってないんです、
はいはい、
というのがね、さて話を戻しますと、今インドネシアでもそういうものが必要な状況になってるんですが、うん、アメリカは何年か前からですね、昔は日本人はアメリカに関して言うと観光ビザいらなかった時代があるんですが、うん、今もう必ずエスタっていうのを取らなきゃいけなくて、これビザにかなり近いんですね。ビザとどこが違うんだって言われるとなかなか説明難しいんですけれども、うん、日本のパスポートだけだとアメリカ入れない。それはもうガム入る時でも、ハワイに行く時でもそうなんですが、うん、エスタっていうのを取らなきゃいけないわけですよ、はい、インターネットパソコン上で、うん、まあパソコンというかスマホでもできますけども、でエスタっていうのを申請して、例えばそのいろんな質問に答えていくんですね、うんうんうん、イランに行ったことありませんかとか、キューバに行ったことありませんかとか、あなた犯罪者じゃありませんかとか、なんかと捕まったことありませんかとかっていうのをみんなクリアして、そうすると最後に日本円でっていうかね、今ねエスタの正式は21ドルだと思います。これ段階的に上げられてるんでね、
なるほど、
もうちょっと金額が上がってる可能性もゼロではないですが、昔は10何ドル14ドルとかだったんですが、今21ドルまで上がってるはずなんですね、だから3000円ぐらいですね、
はいはい
はい、ところが私何年か前にね、これ私結構旅慣れてるんですが、
はい、
それでも完全に引っかかったことがあって、うん、アメリカ行かなくちゃいけないなって、エスタの申請しなくちゃいけないって、で、エスタってインターネット上で入力して、一番最初に出てきたサイトにアクセスして、手続きしてったんですよ。何の疑問もなく、前に申請した時と全く同じ質問項目が並んで、ザーッとクリアしていって、さあ一番最後の支払いのところで、値段がね、7000円だか9000円だかだったんです。日本円に換算して。あれ21ドルだったよなと、日本円に換算しても3000円ぐらいなのが、うん、なんで7000円か9000円なのと思った時に、はい、あ、これって代行サイトにアクセスしちゃったっていう。だからインターネットでエスタって検索して一番最初に出てくるの、確かにね、よく見ると検索結果の頭にスポンサーってカタカナで書いてあるんです、
はいはいはい、
スポンサーサイトなんです、
うんうん、
でね、まあ本来だったら3000円ぐらいのものを、うん、まあ、最終的に代行サービスなんですよ。だけど聞かれてることはもともと英語で聞かれてるやつが日本語、確かだけど日本語のページもあったような気がするな、正規のやつも、まあ、いずれにせよですね、うん、正規のやつで言ってると確かに途中でね、失敗して詰まっちゃったりなんかして、うわどうすんのこれまた一からかよみたいなことがあるんだけども、代行サイトだとその辺は向こう慣れてますから、こっちが適当に間違ってもまあ、うまく申請してくれたりなんかするという手があるんです。でそれがね、何万円とか何十万円なら明らかに詐欺サイトなんだけども、正規のサイトで3000円ぐらいのやつが例えば7000円ぐらいで代行します、でただこっちが代行サービスを受けてると分かってやってもらってる分にはいいんだけど、そうじゃなくてエスタって検索かけると最初に正規のアメリカ政府のサイトよりも先にその代行サービスのサイトが表示されちゃうんです。だからそれうっかり行くと本当のサイトにそっくりなんですね。聞かれることも完全に一緒なんです。
手間もじゃあそんなに変わらない。
手間もほとんど一緒です。
それ
だったら正式サイト行けよって話なんですけども、ね、最後の最後私支払いの時に気がついて、うん、あれで一からやり直しですよ。
あ、
二度手間になったことがありますから、はいはいはい、まあだからこれ、まあアメリカのエスタだけではなくて、私の直近の経験で言うと、インドネシアの E ビザみたいな、うん、そんなマイナーなサイトでも、あの今その代行サービスがはびこってますから、ネットで検索かけて最初に表示されてるところが多分それでいいだろうと思っていくと、うっかりするとそのいわゆる代行サービスに何千円か何万円かお金を払うという結果になりますので、そういうことで国民生活センターに結構問い合わせが来てると。国民生活センターも詐欺だとまでは言ってないんですよ、まあ、そういうトラブルがありますから気をつけてくださいねっていう、
は
い、
最終的にはだって手続きはされることはされる
されますされますもんね。だからまあ本当のサイトよりも、うん、まあ、ゆえあの間違いに対してのフレキシビリティが大きかったりなんかして、悩む時あるわけですよ。これ住所どっち入れたら、うんうんうん、何入れたらいいのとかって悩む時あるんですが、うんうん、その辺はきっとね、代行サービスは適当にごまかしてやってくれるんだと思いますけどね、うん、だからメリットもないではないんで、詐欺だとまではちょっと言えないんですけども、はいはい、そういうのが世の中にはびこってて、ネットで検索して出てくるサイトが必ずしも正規のサイトじゃありませんよという知識は知っておかれてもいいかなという解説なんですが、はい、そもそもこれだけ海外行く人が減っちゃってるとあんまり役に立つ話ではないのかなとも思いますが、まあそれでもハワイぐらいは行こうかなっていう人はまだいらっしゃいますかね。
行かれる時はちょっとね、はい、チェックして用心してください。
でアメリカのエスタだけじゃなくて、うん、そのかなりマイナーな国のマイナーなビザに関してもそれはありますよっていう話です。
ご注意ください。以上ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのはさいたま市ペンギンマルコさん、飯能市ナッチーさん、お二方からのリクエストです。青山テルマフィーチャリングソルジャー、そばにいるねということでお届けをいたしました。
はい、さあお聞きの日本放送、この後5時35分からは小島夏子さんのおかえりなさいお送りします。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家の小泉悠さんで、ドイツ空軍のウクライナ支援協議の内容がロシアに漏洩、さらにスーパーチューズデー直前、アメリカ大統領選挙の候補者選びの行方などを取り上げます。午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは経営評論家の坂口孝則さんです。半導体企業 TSMC の会長が岸田総理大臣と会談したニュースなどにズームしていきます。
そうか、明日は火曜日で、
そうですよ、
火曜日だからチューズデーで、明日はアメリカ大統領選挙の予備選が集中するからスーパーなチューズデーで、スーパーチューズデー、
スーパーチューズデー、
ただ明日このオンエアの時間帯だとスーパーチューズデーが終わってないので、
はい、
この選挙結果については、はい、多分あさってのこの番組で詳しくお伝えできるかなという感じになると思いますが、はい、おそらくこれスーパーチューズデーが終わった段階で、まあほぼ共和党決まるんじゃないのかなとは思いますね。というのがですね、今回ワシントン DC というところでトランプ一勝しましたけど、はい、ワシントン DC 中たってね、あそこむっちゃ小さいですからね。首都ワシントンっていうイメージって東京なんかと全然違いますから。
ワシントンでヘイリーさん勝ってるのでいっぱいはしてるんです
よね。あ、それそれ。だからヘイリーさんで、はいはい、だからワシントン DC で負けたでしょ。だからトランプさん。うんうんうん、だけどワシントン DC って人口60万ぐらいしかないはずですよ、確か。
ああ、なるほどね。はい、
そんなことで、あ、大体その程度で時間大丈夫ですか。
あ、もうあの今日はね35分までなんでね、あと20秒ぐらいうだうだできます。
おー、リアリ
ー何度も言ってるじゃないですか。いやい
や、そんなことでね、うん、だからワシントン DC ではトランプさん、あの唯一負けましたけども、うん、まあ、スーパーチューズデーでは多分のひなみ勝つだろうと思いますから、これでほぼ決まるんじゃないのかなというのをあさってお伝えできるかなということで、はい、今日ここまでは辛坊治郎と
松山さやかでした。
また明日。